大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。7日七草の日を過ぎると世の中新年のお正月らしさもだいぶ薄くなりますけどね、年末からの寒さと雪は変わらずですかね。そして今日からあさって成人の日までは3連休です。あちこちで言われていますけども、不要不急の外出はなるべく控えて、どうしてもっていう時はソーシャルディスタンスを忘れずに、本当にもうここはコロナとの戦い正念場ですからね、徹底していきましょう。真面目な話。さて、その成人の日ですけども、今年は残念ながら延期や中止っていうところが多いみたいですね。まあこのところのコロナの感染の拡大では仕方がないといえば仕方がないんですけども、東京や横浜と信州のような地方とではちょっと感覚が違うみたいですね。都会では一生に一度のことだからっていうんで、多少無理してでも開催する街もあるようですけども、信州ではやっぱり都会に行っている20歳の若者が地元にたくさん帰ってくるのはちょっとどうもという感覚がありますよね。お正月だってね、里帰りしないでって呼びかけていたくらいですからね。私思うに、せっかくこういう機会ですから、成人式のあり方っていうのを基本的なところ、多くの人が改めて考えてみるといいと思ってるんですよ。成人の日の式典、イベントっていうのは、主催するのは市町村、自治体ですよね。その準備やら当日の運営だって、公務員である職員の皆さんが仕事としてやるわけでしょ。当日祝日ですから休日出勤ですもんね。でそこに招かれてやってくるのはほぼ中学の同窓会気分の20歳の若者たちでしょ。もちろん中には真面目に地元のことを考えて大人たちの話を聞いている人もいるでしょうけども、多くは聞いてない。式典が終わってからの集まりでどうやって盛り上がろうか楽しみにしている人の方が大多数だと思うんですよね。衣装だって大体親が用意してくれたものですもんね。まあ思い起こせば、私だって20歳の頃はかなりおバカでしたけどね。なんかそういう集まりをやるのに、市町村が何から何まで全部お膳立てしてあげることが必要なのかどうかって思ってしまうんですけどね。中学校の同窓会的な催しならば、中学単位で20歳の人たちが自分たちで実行委員会のようなものを作って運営すれば、これ勉強にもなると思うんですよね。自治体は場所を貸してあげるだけって感じでしょうかね。成人式のあるべき姿、今年は改めて考えてみるいい機会なんじゃないかなっていう気もします。いかがでしょうか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました。今週の1曲目、浜田省吾さんの曲です。1981年に1回出したんですけども、その時は売れなくて、ドラマの主題歌として92年に出した新しいバージョンが大ヒットしました。浜田省吾さん、悲しみは雪のように。今週の1曲目、浜田省吾さんの悲しみは雪のようにでした。
蔵出しコレクション。
この冬は例年以上に寒い日が多いですよね。12月のうちから雪が降って、街中の日陰はその雪がずっと残っているところもありますしね。年が明けてもコロナの感染は減っていかないし。そこで思い出すのは、世の中バカなのよのフレーズなんですけども、もう40年以上前になりますね。1978年、昭和53年ですから、私大学生で東京で一人暮らしをしてたんですけども、当時好きだったテレビドラマムー一族の中で日吉美美さんが歌っていた夜舞事っていう歌の歌詞です。このドラマは70年代を代表する時間ですよ寺内貫太郎一家に続く、今や伝説になった名物プロデューサーの久世輝彦さんの作ったシリーズムーの後を受けてやっていたドラマなんです。キキキリンさんと郷ひろみさんが歌ってヒットしたお化けのロックやリンゴ殺人事件を生んだドラマといえば、思い出す人も多いんじゃないですか。東京の下町にある老舗の旅屋さんうさぎ屋を舞台に、歌を歌っていた二人の他に伊藤四郎、伴淳三郎、左とん平、ゆりとおる、それに細川俊之、タコ八郎、岸本佳代子、そうそう、うさぎ屋のおかみさんは渡辺美佐子さんがやってましたけどね。プロデューサー久世輝彦さんの作ったドラマには必ず劇中歌のシーンがありました。時間ですよは天地真理、酒井正明、 寺内貫太郎では小林亜星さん自ら歌っていましたし、浅田美代子、徳久浩二もありましたね。ムーでは岸本佳代子、そしてこのムー一族では日吉美美さんの歌う夜舞事でした。そうそう、久世さんのドラマにもう一つ必ずあったのはメインの出演者が通っている小料理屋のシーンですね。このムー一族で舞台になったのは割烹ひろみっていうお店で、おかみをやっていたのは石田ゆみさんの妹の石田ゆりさん、去年の暮れに亡くなった作詞家中西玲さんの奥さんになった人ですね。その店でこの夜舞事の世の中バカなのよっていう歌詞のところに来ると、酔いつぶれて顔を伏せていたお客が揃って顔を上げて一緒に歌うっていうシーンがね、名物になっていました。この曲作詞が阿久悠さんで、作曲は中島みゆきさんです。もともとドラマの中で、上から読んでも下から読んでも世の中バカなのよ、この言葉が何度かネタになっていたのを阿久悠さんが一つの曲に作り上げたものだったんです。今日はその日吉美美さんの曲を作曲した中島みゆきさんが1979年に出したセルフカバーアルバム、おかえりなさいで自ら歌っている方を聞いてください。中島みゆきさん版の夜舞事。コロナが収まらない昨今の世の中になんとなく似てますかね、この曲。今週の蔵出しは中島みゆきさんの夜舞事でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、これはひょっとしたら新しいアニメの傑作として映画の歴史に名を残すんじゃないかなと思った、煙突町のプペルです。宮崎駿さんたちのスタジオジブリ作品とはだいぶ風合いが違うし、細田守でも新海誠でもなく、新しい味わいの絵作りっていうかな、ストーリー展開のスピードもハラハラ感いっぱいながらメリハリのある流れでして、1時間40分ほどがあっという間でしたよ。原作は童話作家的な仕事もしているお笑い芸人キングコングというコンビの西野亮廣さん、彼が今回新しいストーリーも加えて全て脚本も書いているんですね。原作の絵本はなんとすでに45万部も売れているそうですけどね、確かによくできた話だと思いますよ。物語の舞台になっている煙突町っていうのは、全体が炭鉱の町のようにあちこちにもくもくと煙を吐く煙突がたくさんあります。その煙がいつも空を覆っていて星も見えない、そんな町で一人あの煙の上には星というものがあるんだと紙芝居で語っていたブルーノという男が、1年前のある日姿を消してしまいます。残された息子のルビッチは煙突掃除をしながら病気の母ローラを支えていました。本当かどうかわからないけど、星なんてものはないっていう証拠もないんだから、いつか確かめてやる。そんなルビッチは町のみんなに嘘つきだと後ろ指を刺されていて、友達もいません。ハロウィンで町がにぎわう夜、ルビッチの前に体全体がゴミでできたゴミ人間のプペルが現れます。人の言葉も喋れるプペルにルビッチは友達になってほしいと頼みます。しかし町の秩序を乱す者を排除しようとする異端諮問会という警察のような組織の男たちが、怪しいゴミ人間のプペルを捕まえようと捜索が始まりました。この連中カラス天狗のようないでたちで、なかなか面白い作りでした。そんなプペルを友達にしたと町の人はルビッチを責めます。花から諦めて夢を語らない、そして迷惑なものはのけものにしようとする町の人たちに、星が本当にあることを教えてやろうとルビッチはプペルの協力を得て、ある作戦を実行するんですが、というようなストーリーなんですけどね。心にあるモヤモヤ感を決して口には出さない社会、なんか今の日本をモデルにしてるとしか考えられないシチュエーションなんですけども、決して重い話ではありませんよ。主人公ルビッチの声は芦田愛菜、ゴミ人間プペルは NHK の朝ドラエールの主役とは全く違う3枚目の声を出している久保田正孝、父ブルーノは立川志の輔、母のローラは小池栄子、この2人がいい味を出してるんですよ今回。その他藤森慎吾もいいキャラクターだったしね、伊藤沙莉、国村純、そうそう、あの宮根誠司も彼らしいキャラクターで登場しています。煙だゴミだと暗いイメージなんですけども、アニメとしての色使いはとってもカラフルで明るくて、絵作りとしては本当に出来がいいと思います。これよいしょではなく本心なんですけども、騙されたと思って見てください。最近のアニメでは傑作だと思います。 今週はストレートに褒めましょう。今日ご紹介した新作映画は煙突町のプペルでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアターへの入場の際には検温を実施しています。37度5分以上の方の入場はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。新型コロナウイルス対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり、服装での調節にご協力をお願いします。以上、長野グランドシネマズからのお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
新しい年2021年というのは、いくつか今年50周年というのがありまして、日本の音楽の世界にアイドルという存在が登場して50年。これは南沙織、天地真理、小柳ルミ子、あの新三人娘のデビューの年が1971年だったということなんですけども、他にも今年はカップラーメンの誕生から50周年、あの日清のカップヌードルが世に出たのが1971年ですし、もう一つこの BGM でもお分かりかもしれませんけども、ルパン三世がアニメになってから50周年なんですね。今週のこのコーナーは、劇場公開用に作られた長編アニメのルパンの映画から一曲聴いていただきましょう。ルパン三世はもともと、おととし2019年に亡くなった漫画家のモンキーパンチさんが、1967年ですから昭和42年から漫画アクションというちょっと大人向けの漫画雑誌に連載していた作品で、当時小学生だった私なんかから見れば、少年マガジンやサンデーなんかに比べますとね、アクションという雑誌は子供が見てると怒られるような、かなりお色気ムンムンなんていう漫画もたくさん載っていたんです。そうそう、あの峰不二子なんかヌードのシーンなんかもありましたからね。そんなことは覚えているんですけども、漫画はそんな風に大人向けだったルパン三世がテレビのアニメになったのが1971年、昭和46年です。日本テレビ系でスタートした当初は原作に近い大人向けを目指したんですけども、やっぱりその時代はアニメは子供が見るものっていうイメージがあって、ほとんど人気が出ませんでした。当時はまだ日本テレビ系の放送局が全国に多くなかったんで、低視聴率だったルパンは安い値段で地方局の夕方の再放送の時間帯で流されることが多かったようです。皮肉なもんで、それで逆に多くの人が見るようになって、じわじわ人気が上がっていったんだそうです。テレビアニメとして人気が出た第2シリーズは77年からの放送で、その翌年78年には劇場用の長編版が作られています。ルパン対クローン人間、主題歌はあの南春夫さんの歌うルパン音頭、また機会があったらかけましょうか。そして続く79年には、伝説になっている宮崎駿さんが初めて長編アニメの監督を務めた名作といわれるカリオストロの城です。宮崎さん、実は視聴率が悪かったテレビの第1シリーズでは、後半の3ヶ月間助っ人として演出を担当したこともあったという縁で、このカリオストロの城では脚本も務めているんですね。この時のヒロインのお姫様クラリスの声をやったのが、後にナウシカを担当する島本澄さん。そして主題歌を歌っていたのは、ハードロックバンドボビー&リトルマギーのボーカルのボビーさん、といっても女性なんですけどね。このバンド名、ジャニス・ジョプリンの曲のタイトルから付けられていまして、当時私それを知らなくて、女性なのにボビーっておかしいんじゃないのと思っていました。では1979年12月公開のアニメ映画ルパン三世カリオストロの城の主題歌、ボビーの歌う炎の宝物。アニメファンの間では今も人気のある曲なんですね。その後、今井美希、クレモンティーヌ、高橋洋子に堀江光子といった人たちもカバーしています。ルパン三世カリオストロの城の主題歌、ボビーの炎の宝物でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。4日の月曜日、夜勤明けで善光寺さんに行ってきました。朝8時頃でした。その時間だったら人は少なかったかな。三が日はニュースでも見ましたが、 密でもなく、参拝の方はルールを守っていましたよ。そうですよ。そこが箱根駅伝の沿道にいた人たちと違うとこですよね。4日の朝もスムーズにお参りできました。で、おみくじは、てんてんてん、小吉。去年は大吉だったのに。皆さんは、おみくじって木の枝に結んでいますけども、いつも持ってきちゃう私。あれ別に持ってきたって構わないですもんね。罰は当たりませんしね。お財布に入れて持ち歩くのはいいのか悪いのかですが、中学の同窓生でグループラインをやっているんですが、善光寺さんの写真を載せたところ、初詣に行けなかったからにゃんさんの写真にお参りしたよって言ってもらいました。そういう連絡が来たんですね、 LINE で。写真にってそれでご利益あるんかいとは言いませんでしたが、頑張っている東京の仲間たちに喜んでもらって恐縮でした。まあつながりは SNS とはいえ、とりあえず松の内に善光寺さんということでよかったんじゃないですか。その後、お雑煮でも作るかと切り餅3個をぐつぐつ煮込んで、煮込みすぎて溶けてなくなるハプニングもありましたけど、そんなお正月でしたといただきましたが、そうなんですよ、お雑煮って長いこと煮てると溶けますよね。私はね、中学校から高校あたりの思春期の時代ってお餅を一時期嫌いになったことがありましてね、お雑煮で残ったやつをお袋が何度も同じ鍋で煮るもんですからね、だんだん小さくなっていくんですよね。それでおつゆの方には粘り気が出てくる。でもあれ、にゃんさんのところもそうだと思うんですけど、切り餅で焼いてるでしょ。私のふるさと千葉でも四角い角餅の焼いたやつをお雑煮に入れるんですけども、関西方面のように焼かないでお雑煮に入れるともっと溶けやすいですよ。ぜひ一回やってみてくださいって。何を勧めてるんでしょうね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。年始に久しぶりに映画を見てきましたと言ってもすいません、グラシネさんではなく権堂にある日本最古の建物の映画館で博士と狂人という作品を見てきました。おお、なんか意味ありげなタイトルですよね。事実は小説よりきなりっていう言葉があるように、不思議な巡り合わせによって世界最高と言われるオックスフォード英語辞典ができるまでの過程が描かれていて面白かったです。ああ、よかったですね。映画の舞台が日本ではまだ鎖国をしていた1800年代、江戸時代の終わり頃ってことですね。その100年後の朝ドラの大正時代と見比べると、今やってるおちょやんはそう大正時代の大阪ですもんね、見比べると改めて西洋文明の発達に驚かされました。おちょやん大正時代といえば1900年頃ってことですかね。環境問題にしても国家としての民主主義という考え方にしても、おお、随分固い言葉が出てきましたけども、まだまだ日本は西洋諸国に追いついていないんだなと改めて考えさせられました。それが具体的にどういうことなのかってのは書いてないんですけども、まあ、だんだん難しい方にね話が行ってしまうでしょうけど、私も世界史以外で本で読んだりテレビのドキュメンタリー番組なんかを見て知ったんですけどね、ヨーロッパって一回文明国は自然をかなり破壊してるんですよね。イギリスなんか大木がないっていう広大な草原みたいなところが出てくるでしょ。あれはその後らしいですけどね。そういう痛い目にあったから緑や自然の大切さみたいなものを思い知ったと言いますか。そういう歴史があるらしいですよ。ギリシャとかイタリアなんかもそうですよね。それと民主主義ね。民が主ですからね。主権在民なんて言葉学校でも教わりましたけども、やっぱりその元になるのは議会、そういった考え方が国民の間に根付いているんじゃないでしょうか。猫道さんはその後に、今年は気軽に映画を見に行けるようになるといいですね、去年は上映されず先延ばしになっている作品も多々あると聞いていますので、それが見られることを楽しみにしています。日本の映画ではそうそう、長野グランドシネマズのロビーにも写真が飾ってありましたけども、グラシネのスタッフがエキストラで出演したという例の白馬のジャンプ台で撮影した田中圭君主演のあの映画とかね、日の丸飛行隊じゃなくてタイトル今ど忘れちゃいましたけど、あと洋画はたくさんありますよね。ダニエル・クレイグの007の新作もそうですし、トム・クルーズが今度は教官役というトップガンの新作もね、まだ公開予定決まってませんからね。でまずは先週の子、珍しい入り方ですね。はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、先週は子で小林明さんでしたけども、燃える男の赤いトラクター、全曲聴いたのは初めてでした。テレビの CM は15秒、 CM では一部分サビの部分ぐらいしか流れてなかったでしょうからね、 あの時代ですからまだ CD ではなくレコードだったと思うんですけど、それでもねシングル版として出す以上は3番ぐらいまで作らなきゃということで、おお2番の歌詞3番の歌詞はこうなってたんだって初めての方もいらっしゃったでしょうね。貴重な音源ありがとうございました。いやこれ意外と小林旭全曲集みたいなそういうベスト版の CD には入ってるもの多いですよ。で今週の澤田翔子さんですが、申し訳ありません、全く曲が分かりませんので、大岩さんセレクトで素敵な曲をお願いしますとねいただきましたけど、澤田翔子さん、また後で詳しくご紹介しますけど、ベスト10番組に登場したようなビッグなヒットは一つもありませんけどね。もうすでに80年代、私駆け出しのアナウンサーとして深夜放送なんか担当してましたからね、その頃あこれは聞き覚えがあるなっていうのを3曲チョイスしましたんで、どんな曲がかかるかもうしばらくお待ちくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってください。メールのアドレスは数字の半角で765、その後アットマーク fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は z-e-n-k-o-u-j-i、 これで善光寺です。 FM 善光寺のホームページから直接送ることもできます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットの検索サイトで探していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上って2階の正面やや右側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上に紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか映画を見て思い出した曲のリクエストなどなど書いて、もちろんお帰りになる前で結構ですからね。そのカードは白い箱に入れといてください。今週はもう1枚メールのメッセージご紹介しましょう。長野市のパリッコさんです。去年は私のリクエストに数多く答えてくださって本当にありがとうございました。いえいえ、年末のクールスの歌、紫のハイウェイ、ありがとうございました。ヒット曲には恵まれなかったグループのようですが、チェッカーズなど後に大活躍したグループに影響を与えたっていう大岩さんのコメントをお聞きして、ファンとして安心しました。よかったです。知る人ぞ知る記憶に残る伝説的なグループって感じがしてきました。何せリーダーが舘ひろしさんで、オートバイ仲間のクールスを作ったのは岩城浩一さん。バンドには参加しなかったってね、歴史も分かりましたからね。まあそういう意味では舘さんがこの後も渋い俳優として活躍なさる限り、昔はクールスっていうバンドやってたよねなんていうのはどっかで聞かれるでしょうからね。で最後にパリッコさんは、今ふと思い出したんですが、ヒッチコックの最古の主演俳優のアンソニー・パーキンスがとっても素敵な歌を歌っています。季節的には合わないので、またいつか大岩さんが忘れなかったらかけていただけると嬉しいです。アンソニー・パーキンス、月影の渚って書いてあるんですけどね。私もその後 DVD でヒッチコックの最古は見ましたし、アンソニー・パーキンスという俳優の名前も知ってますけども、1950年代ぐらいですよね。その時代のものなかなか音源を見つけるのが難しいもんですから、見つけたらかけますんで期待しないで待っててくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週は1975年のビッグヒット、土曜日の番組ですからたまにはかけましょう。ベイシティローラーズ、サタデーナイト。最後は自分たちでタイトルを繰り返し言ってますよね。ベイシティローラーズ、サタデーナイトでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は7巡目のサです。これまでサは斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵とやってきまして、今回はちょっと地味ですが沢田翔子さんです。デビューしたのがちょうど松田聖子さんと同じ時期に重なっていたんでね、名前を漢字で書くと一字違いですからよく間違えられた上に、売れた松田聖子にあやかってつけたんじゃないかと悪口も言われたそうなんですけども、デビューは松田聖子さんよりも1年早くて、しかも沢田翔子は本名、ちなみに松田聖子さんは本名蒲地のり子さんですもんね。沢田翔子さん、1962年昭和37年、東京中野区生まれで今年58歳です。 1歳になる前から赤ちゃんモデルとして雑誌の写真などに載ってから、テレビ CM の子役をやったり、人気ドラマのあのケンちゃんシリーズにも出演しているんですって。またそれに合わせて5歳の頃からコロンビアの音羽ゆりかご会という合唱団に入っていまして、子供コーラスの童謡を歌ったりしていました。中学に入ってからはスター誕生やホリプロタレントスカウトキャラバンに応募して、いいところまで残るものの、どれもチャンピオンにはなれなかったんだそうです。そして1978年、昭和53年、イルカさんの夫の神戸和夫さんが事務所を立ち上げて企画した新人オーディションにようやく合格します。翌年79年、17歳の年にイルカの妹っていうキャッチフレーズとともに、キャンパススケッチという曲でデビューしました。沢田翔子さんの1曲目、そのデビュー曲です。キャンパススケッチ。作詞したのは南沙織の人恋しくてや少年隊のダイヤモンドアイズを手掛けている中里つづるさん。作曲は事務所の顔のイルカさん。沢田翔子さんの1曲目はデビュー曲、キャンパススケッチでした。当時ラジオの深夜放送ではよくかかってるのを耳にしましたけども、残念ながらレコードはオリコンのチャートの100位以内には1回も入っていなかったんで、何枚売れたというデータも残っていません。それでも歌謡曲ではないニューミュージック系のアイドル的な存在っていうのは80年代当初は珍しかったんで、デビュー2年目の80年には大学の学園祭に一番多く出演したシンガーとして知名度は上がっていきました。初めてオリコンのチャートに顔を出したのは81年のこの曲でした。作詞作曲はやっぱりイルカさんがやっています。沢田翔子さんの2曲目は春。オリコンの記録ではレコードセールスは23,000枚。沢田翔子さんの2曲目はイルカさんもセルフカバーしている春でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は沢田翔子さんの3曲をやっています。学園祭への出演を含めてライブには結構人が集まるし、アルバムのチャートは上位に行くものの、シングルレコードのヒットが出ないっていうのが当時のイメージでしたね。業界ではイルカの妹として作られたアイドル感があるからなんて言われましたけどね。私が感じたのは、まあ正直言うとニューミュージックにしてはぶりっ子っていう、そんな雰囲気があったと思います。結局シングルで一番売れたのは82年に出したレコードセールス5万枚の曲、沢田翔子さんの3曲目は卒業。作曲は加藤和彦さんがやっています。沢田翔子さん最後の曲は卒業でした。そう考えてみると80年代の前半って、卒業っていう曲世の中にいくつあったんでしょうね。斉藤由貴に菊池桃子、その他たくさんですけども、沢田翔子さんその後26歳の時、1988年に結婚しているんですけども、音楽活動はずっと続けていますし、ラジオのパーソナリティとしてはいろんな番組をいろんな曲で担当しています。還暦まであと1年ちょっとの現在も現役でライブもやっているし、新曲も出しています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は沢田翔子さんの3曲でした。ということで来週は詩ですね。これまで詩は CCB、 少年隊、シモンズ、ショーのマヨに、島倉千代子、ジューシーフルーツとバラエティ豊かにやってきましたけども、あと3曲ヒットがあってっていう人は、そうですね、椎名めぐみさんと、そう来週は渋が期待かな。詩は意外に3曲かけられるっていうのは少ないんでね、来週は渋が期待いきましょう。タノキンのすぐ後、80年代の前半にヒット曲が集中していますね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。では今週もエンディングの時間になりました。そうそう、今週はお二人から番組宛に年賀状いただいてますんでご紹介しましょうね。まず長野市の日本いちごの山さん、お年玉付き年賀はがきでありがとうございます。プリンターの中のインクに銀はないのにシルバーですね。なぜ銀色にすることができるのか大きな疑問です。表を見ると牛年ですからね、北海道の牧場なんかでミルクを集めるアルミニウムでいいのかな、大きな缶がありますよね、取っ手がついた口の広い、それがロケットになっていまして、そこに可愛い牛が透明なヘルメットをつけて飛んでいるっていう、そういう絵柄なんですけど、確かにこのミルク缶が銀色に光っていますね。プリンターのインク7色ぐらいありますけど銀ないですよね。 どうやって混ぜてるんでしょうか。こういうことができるからプリンターのインクって高いんでしょうね。違う理由だと思いますけど、高いのは、パソコンのプリンター関係に詳しい方、私と日本いちごの山さんにその理由をこっそりで結構です。教えてください。そしてもう一枚は、直筆の字を見るのは久しぶり、長野市のピースマークさんです。今シーズンこそパルセーロを J2 に昇格させて、長野からパルセーロの風を日本中に巻き起こします。その直筆の文字、なぜかオレンジ色のインクなんですけども、今思いつきました、パルセーロのチームカラーなんですね。ピースマークも50歳になりました。おじさん頑張りますぜといただきましたんで、家族全員の名前と子供さんにはカッコ何歳って書いてありますけど、上の子が20歳ね、お父ちゃん50歳、息子20歳、その年に栄えあるパルセーロ J2 昇格、覚えやすくていいじゃないですか、キリのいい年で。また今年も熱のこもった応援メッセージや詳しい情報お願いしますよ。最後はヌーボーさんです。今年も年越しは紅白歌合戦を見て、行く年来る年を見て、大好きなさだまさしさんの番組を見て過ごしました。20分くらい遅刻しましたけどね。遅刻したのはさださんですよね。私も見てました、番組の冒頭のところ。あれ、本人がいない。何でも年越しコンサートの会場からテレビのスタジオまで移動するのに車が混んでいて間に合わなかったっていうんでね、車の中から携帯電話で声だけ出演してましたもんね。そうですか、20分くらいかかりましたか。私10分過ぎに寝ちゃいました。私はその後5日まで寝正月、6日が仕事始めです。体調に気をつけて運動を怠らないように頑張っていきます。これが今年の抱負ですよね。私もそうですし、ヌーボーさんもそうでしょうけども、コロナにかかっちゃったらちょっと危ないぞっていう年頃ですからね、絶対かからない心に誓いましょう。ところで勝手にベスト3へのリクエストですが、何でしょう。季節的にどうかと思いますが、三輪車の水色の街が久しぶりに聞きたいです。ただヌーボーさん、今週は沢田翔子さんで3曲だったもんですからかけられませんでしたけども、さっきもちらっと言いましたけども、さで始まる名前の歌手やバンド3曲かけられる人はあんまりいないんで、近いうちに3組3曲になると思います。それがちょうど夏場だったらこの曲かけましょう。三輪車の水色の街はこれから夏を迎えるっていう初夏を歌ってますもんね。いいタイミングで3組3曲差があるといいんですが、期待しないで待っててください。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。